はい。勉強になりました大賞。2022第3夜でございます。私、引き金下田と。
山内黒猫です。
よろしくお願いします。もうクリスマスも終わってると思いますんで。
ああ、そうですか。
今年は土日ということでね。いろんなカップルが愛し合ったわけなんですけども。サンタさん来ましたか？
サンタさん？
はい。
黒服着たサンタさんなら来たんですけどね。
追われてるじゃないですか。
あげなきゃいけないですか、こっちが。
ケーキもじゃあ食べてないってことですか？
ケーキは毎年食べないな。
食べない。これ、まあ、僕がたどり着いた情報なんてね、皆さんに共有するのも尺なんですけど、まあ、いつも聞いてくださってる皆さん、そして黒猫さんにはお世話になってますんで、特別に教えますよ。まあ前回山崎の薄皮5個入りパンが4個になったという話したじゃないですか。実は、山崎パンが、発売から今現段階まで、値段を間違えてるパンが一つあるんですよ。
間違えてる。間違えてないでしょうよ。山崎がね、適正価格を判断して出してるんで。
いや、実は、バグってて、それまだ気づいてなくて、未だに120、30円で売ってるパンがあるんですよ。本来、398円取れるのに、130円でずっと売ってるパンが一つだけあるんですよ。バグってるんですよ、ここ。だから実質もう無料じゃんっていう気持ちで僕はそのパンを食べてるんですけど、
無
そ
料
の
では
パン、
ないですよね。
7割引きじゃんと思って食べてるんです。そのパンを、発表します。北海道チーズ蒸しケーキです。
妥当だわ。
知ってる？北海道の刻印がされてる蒸しケー
ああ、
キ。
あるある。
あれ、130円の味じゃないんですよ。
いやいや、そうですか？
本当に。北海道チーズ蒸しパンじゃなくて、北海道チーズ蒸しケーキ。つまり山崎もあれがケーキであるってこと分かってるのに、なぜか380円取らずに130円で売ってるっていう、これバグってるんですよ。
いやいや、300円だったら買わねえよ、あれ、別に。
いや、そのポテンシャルあるんですよ、あれ。俺も、ええーって言いながら毎回食ってるもんね。
もう全然買わないわ、俺、あれ。
嘘。
チー
あれ、
ズ蒸
ただ
し
の
パ
チーズケーキですよ。
ン。チーズケーキじゃない、パンでしょうよ、あれは。
ケーキって言ってるしね。いや、本当にね、皆さん、1年以上食べてない方、久々に買ってみてください。驚きますよ、うますぎて。これ、ナイススティックと同じ値段？横のスカスカのナイススティックと同じ値段で売ってますけど、このギュッとしたチーズケーキが130円？
チーズケーキと捉えてる人いないから、ほら、あれを。
いやいや、あなたね、最後に食ったの何年前よ？
いやー、もう、中学とかじゃない？
ああ、
マジ
もう
で食っ
本
て
当に。
ない、あれ。
いや、マジで、お願い。マジでお願い。
なんで？
久しぶりに買って。見るよね。売ってるのは見る
ああ、
よ
もう
ね。
めっちゃ見る。
あ、本当にお願い。で、ちょっと報告して、俺に。どうだったか。次回。
蒸
あ
し
れ
パン
ね、
だからな。
7割引きでずっと売ってくれてるんですよ。
いやいや、あれが妥当だわ。
うん、
130
いや、
円だっ
食
て、あ
ってねえやつに言われたくないな、中学以来。
れ。あれ
おかしいな。
にね、ろうそく刺すんですか？じゃあ、クリスマス
だか
は。
らケーキって言ってるんで、刺しても問題ない。
問題ないですけど、別に。
特別ですよ、皆さん。ここまで聞いてくださったから、特別
いや
に
いやいや、
教えまし
知って
たよ。
るから。あれの存在は別に。
ただポテンシャルに気づいてない人がいるんで、黒猫さんみたいに。はい。じゃあ本日はですね、4位の殺人鬼、4票獲得、1人おります。どうぞ。
ひがね先生、黒猫先生、ご無沙汰しております。ペリーと申します。今年もやってまいりました、ベンナ賞。いやー、いよいよ年末かって感じがしますね。去年は一級入魂の意識が足りず、失態を犯してしまいましたが、今年こそはバッチリ一票を投じさせていただきます。さて、私が今年の一票を投じたいと思ったのは、黒猫先生のモノマネが神がかっていた、ファイルナンバー307フライヤー兄弟でお願いしますね。特に自分が勉強になったなぁと感じたのが、ハンターが踏み入る森に、下心とマリファナぶら下げて、女の子連れ込んでパーティーしてんじゃねえぞ、お前ら。騒いで動物が逃げたらハンターだっていい迷惑だろうがよ。っていうのもまあそうなんですが、それよりも三兄弟の長男、アレンの女の子を弟たちにあてがって自分は手を出さなかったという点です。この行動、ファンタジーものに登場する山賊の親分の、おう、お前らこいつを好きにしていいぞって、あれだったんじゃないかと思うんですよね。そりゃ弟たちも、さすが兄貴、話がわかる、と、狩りの成果ゼロのイライラも忘れて大盛り上がりだったことでしょう。そしてその後、やることをやった弟たちがきっと、兄貴、この女どうしますとか言ったんじゃないかなと。そこに、壊すにはまだ若すぎると人格者ぶりを発揮。弟たちの目には兄貴の後ろに後光が差して見えてたことでしょう。この兄貴、紳士というか、悪党の親分としてのカリスマがすごいよなぁと感心させられた回でした。そりゃ、スケベ心、積載量オーバーのパリピからしたら、モンスター兄弟の兄貴分ですが、弟たちから見たらきっといいお兄ちゃんだったんじゃないかなと思います。引き金先生の下田家だったら、何が逃げた？ひなが逃げ、キジが逃げた瞬間にボッコボコという発言が、申し訳ないけど、ですよね、って感じで面白かったです。引き金先生もお兄ちゃんがあいつじゃなくてアレンみたいなのだったらもう少し色々と違っていたのかもしれませんね。更新大変かと思いますが頑張ってください。同世代のおっさんだけど応援しています。ちなみに同世代のおっさんなので自分も気分上々以外のパリピ曲は知りません。
ああ、ありがとうございます。
ええ。
俺はなんか嫌なんだよな、この兄貴。結局はだから、いや、とんでもないことしてるわけじゃないですか、女の子が。
いや、弟思いだわ。
いやー、なんか嫌なんだよね。
先に女手がわせてね、
なんか、江戸時代の話っていう感じがするんだよな、これ。
いや、江戸っ子な兄貴でしょうよ。
これをいい兄貴って言ってるペリーさん大丈夫、うん、とも思う。
いや。
よくねえだろっていう。
ついていきたいでしょうよ、こんな兄貴に。
気持ち悪いでしょ、うん、弟に女当てがう兄貴。
いや。なんか、石原プロ的な要素もあるな、なんか。
石原軍団？
石原軍団的な要素もあるし、山本譲二的な要素もあるし、なんか、いろんなこの兄貴のお手本というかね、兄貴者の、兄弟愛の話なんで、これは、基本的には。
それで言うと、嫁シュートのシュート女優と一緒で、
うん。
芸能界の軍団減ったな。
ああ、石原軍団？
石原軍団と北島ファミリー。
ファミリーも解散したんですか？北島ファミリー。
とんと聞かないですよね。
うん。
そこで止まってるのが良くないっていう。
ああ、たけし軍団。
たけし軍団。
逆にダサいんじゃないですか？軍団を作るのが。
あれ、いたのかな？忘れてるだけかな？
何集まっちゃってんのっていう。
と急務ですね。
いやもうやる必要ないんでさっきから急務急務言ってますけど、作る必要がないものばっかりです。
だからフライヤー兄弟ですね。
うん。
4位。
はい。
黒猫さんの。 サモハンさんからいただきました。山内黒猫様、引き金島田様、いつもお世話になっております。フライヤー兄弟についてに一票をお願いいたします。黒猫様の再現に引き金様が被せていった兄弟トークがとても印象的な回でした。事件自体は意味がわからない殺人でとても恐ろしい事件でした。判例を聞き始めて個人的には結婚し、離婚し、結婚し、子ができ、今に至るとても歴史の深い番組と思っています。つまらない話なので収録ではカットしてくれていいです。全部読みました。
人にドラマありだな。
俺らの知らない間にサモハンさん結婚して離婚して結婚してたんだ。
うわで子供できて、親になり。
うん。
うわ
知らんかったな。
うん。
一回目の結婚も二回目の結婚も知りませんでした。
うん。一回目の離婚も知らないし。
うん。子供ができた報告も知りませんでしたし。
うんうん、我々には何のドラマも起きてないな。
いやハンニバルレクチャー始まってからって考えるとドラマありましたよ。僕もこの猫さんも彼女いたことあったし。
ああ。
うん。
まあ、そうですけど。
その恋愛だけじゃないしね。うん、ドラマは。
恋愛だけじゃないですよ。
うん。黒猫さんだって、その、木を切ってなかったわけじゃないですか、10年前は。
うん、切ってないですね。
お
まさか木切る世界線に繋がってるとはね。
そうでしょ？
あの時知ってたら、あの時に死んでたんですけど。
いやいやいやいや。なんで切ってんのじゃあ、木。別の仕事がいいなら。
そこに木があるから、としか言いようがないな。
全然ドラマ。あの、杉ちゃんもね、結婚したし。
ああ。すごいなぁ。
僕より黒猫さんより女っ気なかったんですから。
未だにすごいね。
いや、まだ言ってんのか。
結婚するんだ。っていうね。
マジで、全く女っ気がなさすぎて、
うん、
ついに杉岡くんの家にデリヘルを呼ばなきゃいけないんじゃないかっていう会議したことあるんだから、3人で。
いやいやいや。それがもう、一番乗り。
そう。
幸せ一番乗り。
そうです。
何があるかわかんないな
ぁ。
人生って奇妙だな
ぁ。まだまだありますから、これから、奇妙なことが。
いや、これ以上、奇妙なことは起きてほしくないな
ぁ。はい、どうぞ。
マナーカさん、黒猫さん元気なさそうなので投票いたします。フライヤー兄弟に一票です。ヘンテコ兄弟設定の黒猫さんのお話し会が最高に面白かったです。
あー、今大会初の忖度メールいただきました。
いやいやいやいやチアメールいただきました。
チアですね。黒猫さんがだから大変なことに今巻き込まれてるって言ったから。
うん。うん。ああ、ありがとうございます。
いただきました。ね、どうぞ、元気出ましたか？
うん。
うん。
出てます。
はい。
今も、チルアウト飲みながらやってるんで。はい。
いや、金あるじゃん。チルアウト高いよ。
そうですよ、200円ぐらいするんですよ。でも飯は食わないんで。
チルアウト飲まなくていいと思うんですけど。
うん。
最後ですね。引き金先生、黒猫先生、はじめまして、トロイメライと申します。一昨年頃からお二人のポッドキャストを聞き始め、最近ではツイッターでハンレクやパンドラのことをつぶやいたり、アンケートに答えたり、フィルマークスで引き金先生とつながってみたりと、じりじりと距離を詰めてまいりました。そしてついにメールまで。どんなテンションで書けばいいのか、退屈でありきたりな文面で恥ずかしいなと思ったり、でも勇気を出して今回は送信しますね。 さて、前置きが長くなりましたが、ファイルナンバー307、フライヤー兄弟に一票お願いします。あんな喋り方で威張り散らしているくせに、肝心なところで無駄に優しさを出しちゃうところ、アレンほんと憎めない。でも男としては誰も見てくれないんだろうなという悲しみも秘めつつ、演じられた黒猫先生に主演男優賞です。あれ？主演男優賞僕じゃなかった？
え？
僕ですよね、主演男優賞は。もう取りましたけど。
いや、まあまあまあ、ラズベリーの方じゃないですか？あなたが撮
ってた。ないんですよ。とにかく黒猫先生の創作キャラが好きすぎました。あの喋り方ほんと好き。今後創作キャラ界が定番化されることを願います。感想は以上です。引き金先生がおっしゃっているように、ハンレクリスナーの私も言わずもがなド M なので、今後も引き金先生のいろいろな指示に従ってしまうと思います。快感です。更新が少なめになってもいいので、無理なく続けてほしいです。大好きです。今後公開収録があれば絶対参加します。年末にお二人にたくさん思いを伝えられるきっかけを作っていただき、ありがとうございました。それではお二人とも良いお年を。
おー。
おー、なんかすごい熱意が伝わりましたね、トロイメライさん。
うん。友達期間2年を経て付き合うみたいなタイプでしょうね。
どういうこと？
なんか、徐々に、こう、詰めていくっていう、人との距離感を、急にこう付き合うみたいな、急にベッドインみたいなことはないんでしょうね。
ああ、でも俺が頼めば全然、俺が頼めば全然。
いやいや、そんな言いなりじゃないんで。
いや、書いて
る。黒い未来さん、そんな軽い女じゃない。
あ、でも、その、全男性に対してそういう女性じゃないですよ。ただ、俺が言えば、ついてきます。
もう手中に収めてるみたいな言い方してますけど。
あ、そう、ポッドキャストでね、フィルマークス、つながりましょうよってみんなに言ったらね、
うん。
20人ぐらいフォローしてくれました、また。
おー。
うん。
もう映画を見ることが義務になってきませんか？そうなると。大丈夫ですか？
あ、うん、映画見るの腰重いなーっていうのがなくなりました、逆に。
あ、逆に。おー。あ、そう。
いや、俺は、アレンは女性の敵だと思ったんですけど、女性でも、アレン擁護派がいるとはね。あ、俺はでもトロイメライさんにはね、アレン、ほんと憎めないとか言ってほしくなかったな
ぁ。いやいやいやいや。
うん。
いや、肝心な時にね、優しさが出ちゃうんですよね、その兄貴は。うん、
いや、優しさが出たとしても、結局その女性をレイプしてるわけじゃないですか、兄弟で。
まあね。
で、体ぶっ壊すとかね、言ってるし、なんか、トロイメライさん、何最後の最後でこういうアレンみたいな男許しちゃうのっていうところで、俺は嫌だったかな、トロイメライさんがそういう風になっちゃうのは。
トロイメライさんの何なんですか、あなた。
今ちょっと後悔させてんだよ。まあ、ちょっと、お仕置きかな、トロイメライさんは。
いやいや、お仕置きされる筋合いないんで。
黒猫さんのあの創作キャラが定番化しますようにと。
ああ。
まあ、ちょくちょくね、出していきます。黒猫さんは2023年創作。
創作、うん、ああ、まあまあ、うん、ラジオドラマ多めになる、うん。可能性もありますね、うん。
そうですね。で、僕はあの個展をやっていきますんで。
創作と個展で。
ええ。
あ、
以上が、ね、フライヤー兄弟。まあ、僕は納得いってません、正直。フライヤー兄弟は、不快でした。
なんでだよ。
だって兄弟でなんかレイプしまくってたじゃん。あんまり俺は、うん、
兄貴との、兄貴がトラウマすぎだろ。
兄貴に優しくされたことなんてないんだね。
いやいやいや、貸してもらってたでしょ、 漫画とか、それ優しさだよ。勝手に見てたでしょ、兄貴の。
もういいです。
いや、いいですじゃねえんだよ、てめえ。
もういいです、いいです。いや、兄貴の読んでる漫画だって、ビーバップハイスクールとかなんか、俺全く見たくないから。
いや、なんか読んでたって言ってましたよ、兄貴の。
いや、それはね、家族共同の本棚に、こち亀とドラえもんがあって、それ読んでただけなんで、兄貴の部屋に入って、大人の漫画読むとかやってないんで、こっちは。嫌いなんで。
あ、そうですか。
はい。以上、フライヤー兄弟でした。3位、5票を獲得の殺人鬼が1名おりますので、これも行きたいと思います。どうぞ。
はい。ひがね先生、黒猫先生、こんばんは。今年も大変お世話になりました。桜子と申します。ベンナ賞の復習をしていて、今年もどれだけお二人に笑わせてもらったか再確認した次第です。さて、今回も例によって散々迷いましたが、お勉強シリーズのファイルナンバー304、副上司についてに一票投じることにしました。まず、リスナーを飽きさせてはならんというひきちゃんのひたむきな心意気がひしひしと伝わってきて胸がジーンとしましたこと。黒猫先生の起点のおかげで待望の歌も引き出せましたこと。戸惑いながらも、たけしさんへのツッコミが冴え渡ってましたね、黒猫先生。このあたりが選んだ主な理由です。副上司が究極の愛っていうリアルたけしさんのお言葉も当たらずとも遠からず、なんて共感できました。また、たけしさんが来てくれる日があれば嬉しいのですが、最後に副上司よりも幸せな死に方とされるリアルレズビアンヴァンパイア殺人鬼の登場で締めくくり、ということで、何回も繰り返し聞いた大満足の回でした。まあ、今年話された中で一番不可解で興味深い事件はどう考えても弁償内のやつに間違いないんですけどね。ハンニバルレクチャー、ブラボー！ブラボー！ハンニバルレクチャーというね。
おー。
いやー、これは、納得いかねえな。
いやいやいや、わかります。何回も繰り返し。いやい
やいや。おじさんの長尺の悪ふざけ。
いやいやいや。
これは驚きましたよ、本当に。
ポッドキャストにおいて、ゲスト回って外れなんですよ、大体。
ええ。
知らないおじさんが来るんですよ。大体、ポッドキャストって。
いや、外れてましたよ。
いや、もう、ちゃんと有名なゲストを呼んだっていう。
いやいやいや。
これは皆さん保存して何回も聞いたんじゃないですか？
あんな簡単に浅草聞いて歌わねえだろ、本物は。
いや、だから照れてたじゃないですか。
なんでたけしさんが副上司について語ってるんですか？
だから、聞き直せよ、お前、この回。ドールズの記者会見で言ってんの、たけしさんが。
言ってるんですか？
副上司が究極の愛っていうの言ってんの。お前、
だからと言って、たけしさんが副上司についてなんか解説すると覚えないんだよね、
俺。こいつめちゃくちゃ緊張してんじゃん。何も覚えてないじゃん。
いやいやいや。まだ喋ってるよと思って聞いてましたけどね。
いやいや
いや。いつ終わんのこれっていうね。
いやいや、変わりたかったわ。俺がやりたかったわ、本当は。
いやいやいやいや。
羨ましいわ。俺もいつか、2023年は、志賀光太郎とポッドキャストやりたいな。
似てねえんだっつうの、だから。声真似できる。
そのままでいいんだっつうの。引き金先生、黒猫先生、お久しぶりです。キーチです。今年も一年お世話になりました。私が選ぶのは、ファイルナンバー304、副上司についてです。女吸血鬼か、狼女か、女フランケンか、どのパターンを望むかと聞かれたら、私は狼女とお付き合いしたいです。オフした、毛側の彼女にスリスリしたい。尻尾を一日中撫でて過ごしたり、あんなところやこんなところをペロペロしたいです。セックスとはもう長いこと縁がありませんが、死ぬまでにもう一度ぐらいはと思います。ことが終わって果てた後に噛みちぎられて、私は食べられて死にたいです。 それでは良いお年をお迎えください。
ああ、やっぱ、そうですよね。確か狼女一択なんだよな、この出題。この選択肢で言ったらね。
いや、でもあなたとは狼女との向き合い方が全然違うよね、これ。ちゃんと狼状態でやってるもんね。
いやいやいやいや。
え？
普段可愛いんですよね。ケムクジャラになる前は。
はい。
うん。
いや、だから、それはやめろ。それはもう見てないって言ってんの、相手をちゃんと。
見てますよ。
向き合う気がないんだったら、この話題に入ってくんな、つって。
いやいやいや。だ受け入れてんだから、返信したときは、うん。会わないようにするって。
狼男と友達になりたいっつってさ、その狼の時は会わないって言ってた。一番人間に近いから狼男と友達になるっつってさ、それはもう向き合ってるうちに入んないんだって。俺は女フランケン。
なんで女フランケンなんだよ。なんで女フランケンって。
俺はでもまあアンケートも取って盛り上がりましたよね。
あの、狼女でしょ、1位。
どうだったかなぁ。フランケンが最下位なのは確定じゃん。ああ、
もう間違いないでしょ。
いや、吸血鬼に吸われたいみたいなのもいたんだよね。
ああ、はあはあはあはあ。
これだからカマキリと同じだよね。セックスの後食われるっていう。
ああ。そんなにもう。
死ぬまでにもう一度。
死ぬまでに一度できるかできないかぐらいならもう可能性としては。
死ぬまでにもう一度。そう、下秋一。
そんな絶望的な状況なんだ。一緒に待ち合わせして風俗行きたいな、キイチ君と。
いやいやいやいや、猫カフェとか行ってください。
なんで
その、メス猫をスリスリしてればいいんですよ、二、うん、人で。
いやいやいや。もう風俗行きます、ね、!2023 年は。
あついに限界が来た限界が来たな
風俗宣言。しちゃいました、
ちょっとね、それはビッグニュースなんで。
うん。
2023年の目玉企画として、追わせていただきます。
いやいやいや。そんなスポットライト浴びたくないんで。
その、まず、どういう業態なのか、予算はいくらなのか、
ええ、
全部、その、行くまで、
うん。
全5回、シリーズ全5回で。
いやいやいやいや。聞いてらんないだろう、おっさんの風俗。
行っていきたいと思います。どうぞ。
はい、引き金先生、黒猫先生、はじめまして、ビルドです。副上司についてに投票します。男性の体に集まり、女の子たちが血を飲む姿が、お花に集まる蝶々の映像で頭の中で再生され、とても不思議でした。恥ずかしい気持ちなど入り混じり、なかなかメールを送れずにいました。これからも楽しい配信を心待ちにしております。お二人とも、良いお年をお迎えください。
はい、ありがとうございます。はじめまして、ビルドさん。
ええ。これが自然なリアクションというかね。うん。
うん。
たけしさんには1ミリも触れない。これが、普通の常人の反応なんですね。
ああ。この、でもこの話を30分喋ってたら優勝できてたかもね。集中して。
ああ。
でもね、俺もこの絵をね、思い浮かべたんですよ。その喋ってる時に。
うん。
男の死体が真ん中に横たわってて、腹から噴水みたいに血が吹き出てて、
うん。
それを嬉しそうに、回りながら踊りながら浴びてる女の子と、
うん。
吹き出してる血をチューチュー吸いに行ってる女の子と、
うん。
雨が降ってる時に右手と左手をこう確かめるように血をこう体で浴びてる女の子。
うん。
満面の笑みで。そして三人の女の子の周りを蝶々が飛んでる。そして、 舞台は山、緑っていうのを思い浮かべたんですよ。
はい。
この情景を、ぜひ、誰か一枚のイラストにしてほしい。
いやいやいや。カオスすぎでしょうよ。
これ絵画として見たいんですよ、僕。
ああ。
なんせ、この世で一番幸せな死に方なんで。
うん。
うん。
あ、やられに行ったのか、男の方は。
やられに行ったっていうか、逆難されてついて行って殺されたんですね。
ああ。
うん。そしたら相手が女ヴァンパイアだったっていう。
うん。
本当に不思議な話。うん。
本当に、わけわかんない構成の回ですね。マジで。
いやいや、構成構成。
なんでたけしさんなのか。うん。
だから、チャンスだったから、その、読める。これ逃す手はないなと思ったんですよ。
カオスすぎるな。
俺の耳がタコになるぐらいお前は感謝しなきゃいけない
んだ。なんでだよ。
そのわけわからん、わけわからんじゃなくて、そう、この間の副上司の会、本当ありがとうございましたって、毎回言わなきゃいけない。
なんでだよ。
口癖になるぐらい言わなきゃいけないんだ、お前は。
え？なんで俺感謝しなきゃいけないんですか？ハラスメントでしょ、あんな回。
次行きます。すすすさん、りょう先生こんばんは。いつもありがとうございます。副上司についてに一票お願いします。たけしさんのモノマネをする引き金先生になんやかんや言いながらちゃんと愛の手を入れる黒猫先生の愛が素晴らしいと思いました。わかってないな。長尺モノマネシリーズ化希望です。よろしくお願いします。余談ですが、直近の言葉攻めとうごめく男については、過去一暗い回とのことですが、僕はそうは思わなかったです。友達のようなビジネスパートナーのような不思議な距離感のお二人の関係が本当に羨ましいです。これからの10年に期待しております。それでは。
いや、感謝してほしいね。
何が
もうオフラインやで、あんなことされたら、普通の人間は。
何がじゃ何がじゃ
いやいやいや。急に、今日はね、ゲストにね、すごい方来てもらってますんでね、つって。
そんなにずーっと。そんなに悔しいんだったら。
嘘だろ
そんなに悔しいんだったら。
なんで悔しいんだよ。
同じ構成でやればいいじゃん。
なんで同じ。二度と悲しい思いさせたくないんで、皆さんをね。やりませんけども。うん。
そんなに俺の回が3位に入ったのが悔しいの？
なんで悔しいっていう捉え方になってんだよ。
ねえ。もう、やだよ、こんな。じゃあもう、来年の勉強になりました大賞は、全部黒猫先生の回に投票してください。うん、俺こんな焼き餅焼かれるの嫌だな、俺。
ちゃんと、うん。ちゃんと紹介した回がノミネートされて欲しかったなっていうことですね。うん。悪ふざけじゃなくて。
なんか俺普通にブッキングからポッドキャスト紹介、殺人鬼紹介から全部頑張ったのに、結局焼き餅焼かれて怒られるってすげえ嫌なんだ
よ。焼き餅なんだよ。本当にあんなもう、悪ふざけに、付き合わされて。
ここでですね、ある方から、はい、メッセージいただいております。
ある方から？
はい。いいでしょうか？ここで再生して、ポッドキャストに載せる形でいいでしょうか？
コメンタリーが届いてるってことですか？
うん。はい。いいですか？
あ、いいですよ。
はい、行きまーす。はっ、黒猫くん！この間、ありがとうな！ポッドキャストっていうか、出させてもらって、本当うまかったよ。相手方として喋りやすかったわ。うん。またよ、2023年になってよ、副上司じゃねえけど、あれはあれで面白かったんだけどよ。まだ、なんていうの、特殊な死に方っていうのあるからよ。また、ポッドキャストっていうのやりに来るわ。うん。黒猫くん、また、その時はね、よろしく頼むわ。お前と、あーた、中見せろ。
あの、一旦抜けまーす。
たけしさん、ありがとうございます。
いや。
たけしさん、本当にありがとうございます。
進んで歌っちゃってるじゃん。
嬉しい。
いや。いい加減にしてください。
俺もね、どやされるの覚悟で、あの、メールしたんですよ。あ、LINE したんですよ。そしたら、いいよって。あの、あの時面白かったからよって。じゃすげえ気に入ってんだね、お前のこと。
いや。え？
お前のことすげえ気に入ってんのよ。
悪ふざけのかぶせだもんな。
いやー、なんか、俺は俺でちょっと悔しいね、その、俺を褒めることってあんまないから、たけしさんが。その分、でも、あの子よかったな、っつって。言ってたよ、
その。なんか、古いイメージなんだよな、たけしさんが。すっごい昔のたけしさんでやってんだよな、これ。
あの子は、
こんな感じじゃねえから。
とにかくあの子は間がいいって言ってたよ。
いや。なんかすげえ昔のたけしさんだわ。
いや、それはお前がアップデートしてないだけでしょ。たけしさんはこんな感じですよ。いやー、機嫌が良かったね。嬉しかった。
あ、そうですか。
じゃあ、郡上市について最後、お願いします。いや、動揺しとるやん。いきなりたけしさんからメッセージ来て。
いや。
嬉しさ隠せず動揺しとるやん。
動揺は間違いないですね。動揺はしてますね。こんなことになると思ってないんでね。
どっしりしてくれよ。
西野さんですね。ファイルナンバー304、副上司についてに投票します。特別講師に世界の北のこと、あのたけしさんが教鞭を振るった挑戦的かつ意欲的な回、ドリフを引用した説明や、ご自身の有名フレーズを交えた親しみやすい進行が素晴らしい。黒猫さんに至っては、あんちゃん呼ばわり、最後には説教までしてもらうという展開が微笑ましすぎます。そして後半は、レズビアン吸血鬼キラーについての話で器用にしっかりまとめる引き金さん、多芸ですね。さようなら。
これもお願いします。
はい。お二人への声援として、来ております。ファイル
な、西本さんが普段からつけてるメモ。
メモを読み上げさせていただきます。ファイルナンバー302、アナトリー・オノプリエンコについて、アナトリー君の過去の話を前に、妙に進行のテンポを緩めたがる引き金さん。それに対して、何のカンペが出てるんすかのツッコミが最高。19分付近。ファイルナンバー307、フライヤー兄弟について、兄弟の声真似が上手な黒猫さん、ボビー?9分付近。ファイルナンバー312、連続殺人鬼ブライアンについて、2ヶ月の休み明けのタイムスリップ会、現地の警察とのやり取りなど、現場からのリポートがリアルで多芸、タイムスリップ会は毎度素晴らしいです。エクストラファイル、7月のお寿司について、フェラしてよ。10分付近。でございます。
ああ。
これは。
西本さん。
うん。
西本さん、これあれですよ。一級入魂システム取ってますんで。これ本当はもっとメモあったんですけど。この先に出てくる殺人鬼についても触れられてたんで、そこは削ってるんですね。
はい。
なので、西本さん、これ一級入魂じゃなくて、これほら、まあ、僕らへのね、声援なんで、ありがたいんですけど、これダメじゃないですか、違う殺人鬼の紹介したら。ただ、今回は特別に紹介させていただきました。なぜなら、ね、あの、フェラーがありますんで。
いや、それ聞きたいだけじゃねえかよ。これは、森安のメモより怖いですね、これ。
デスノート。
ええー。
ああ、椅子使い、ベスト椅子使い決めるなら7月のお寿司についての回ですよね、これ。
いや。 ちゃんとね、何分付近っていうね。
助かるわ。
基本的に20分以内でピークを迎えております。
確かに。
うん。
黒猫さんに至っては、あんちゃん呼ばわり。羨ましいよね、これ。
いやいやいや。おっさんにあんちゃんって呼ばれてるだけなんでね。うん、偉大な人に呼ばれるならあれですけどね。
いやもうさっきのメッセージ聞いてからもうニコニコやん。
いやいや、わかってねえだろうよ。
ニコニコですやん。
何がニコニコなんですか。
テンション上がってるやん。メッセージもらってからもう、現金、
怒りで震えてるんですよ。大人だから抑えてるけど。本当にやめてください。
という、第3位まででした。なので、銅メダルが、副上司の回ということですね。
おかしいんだよな、それが。
さあ、残すところ第2位の殺人鬼と第1位の殺人鬼のみとなりましたが、黒猫さんどうですか？あれかなとかありますか？
まあまあまあ、何人か候補はいますけどね。うん。決まってるんですよね、もう。結果は。
結果決まっております。
はい。
残りの二人、銀メダルとセンターキラーは、第4夜へ続きます。
ああ。
お楽しみに、今年中に更新したいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。